新聞の投書欄にこういうものがありました。バイト君がお店にかかってきた電話に、はい了解しましたと答えていた。お客様に了解は失礼よと注意した翌日、明日の開店は9時ですよねという電話に、彼がはい正解ですと答えていた。新しく社会人になる兄弟姉妹もいらっしゃいますので、敬語は承知いたしましたですので、間違っても習慣でりょっと送らないように気をつけていただきたいと、そのように思います。今日は賛美を習慣とせよという箇所をご一緒に学んでいきたいと思います。詩編の64編をお読みいたします。指揮者のためにダビデの賛歌。神よ、私の嘆くときその声を聞いてください。恐るべき敵から私の命を守ってください。悪を行う者どもの計りごとから、不法を行う者らの騒ぎから私をかくまってください。彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています。全き人に向けて隠れたところから追いかけ、不意にいて恐れません。彼らは悪事に凝っています。語り合って密かに罠をかけ、誰に見破ることができようと言っています。彼らは不正を企み、企んだ策略がうまくいったと言っています。人の内側のものと心とは深いものです。しかし神は矢を彼らに追いかけられるので、彼らは不意に傷つきましょう。彼らは己の舌を自らのつまずきとしたのです。彼らを見る者は皆頭を振ってあさきります。こうしてすべての人は恐れ、神の御業を告げ知らせ、そのなさったことを悟ります。正しい者は主にあって喜び、主に身を避けます。心のすぐな人は皆誇ることができましょう。アメン。今日のこの詩編64編は4つの段落で構成されております。1つ目の段落は1節と2節でありまして、詩人は敵からの守りを祈り求めております。1節を直訳するとこんな感じになります。聞いてください神様、私の声を。私の悲嘆の中で敵の脅威から私の命を守ってください。敵の脅威から私の命を守ってくださいという祈りは穏やかな祈りではありません。詩人は明らかに命の危機に瀕しているわけです。 2節ではさらにこのように言っております。私をかくまってください。悪者たちの協議会から、悪事を行う暴徒から。2段落目は3節から6節まででありまして、詩人を恐怖に陥れた悪者たちの陰謀が明らかにされます。リビングバイブルでは3節から6節までこんなふうに訳しております。彼らの舌は剣のように研ぎ澄まされていて、私をひどく傷つけます。情け容赦ない言葉を矢のようにこの胸に追いかけてくるのです。彼らは待ち伏せては罪のないものを不意打ちにしますが、何かを恐れるということもありません。彼らは互いに励まし、悪事を行うのです。密かに示し合わせては罠を仕掛け、まさか気づかれるはずがないと言っています。目を光らせて悪事を重ねる機会を狙っているのです。いくらでも時間をかけて際限のない悪知恵を働かせ、策略を巡らします。この箇所では彼らの舌とか情け容赦ない言葉と書いてありますように、ここでは言葉の暴力が問題であるということがわかるわけです。ある学者はこれは呪いの言葉だというふうに理解しております。またある学者はこれは抽象の言葉だというふうに理解しております。いずれにせよ、詩人を恐怖に陥れたのは言葉の暴力が問題であったということは間違いありません。3節の苦い言葉と訳された言葉は毒のある言葉とも訳せます。もっとも不意に毒のある言葉の矢を放つというのは悪魔の常套手段であると聖書は 言ってるんです。どこに書いてあるかと言いますと、エペソビテへの手紙の6章にこういう箇所があるんです。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。皆様も経験があると思いますが、毒のある言葉の矢というのは不意に放たれるわけです。ちょっとした言葉が引っかかるわけです。その言葉を放った人が悪いものとは限りません。サタンが上手に誰かの言葉を利用して放つということがあるからであります。そしてそれが不意打ちのように刺さるわけです。教会の歴史を見ますと、そのようなことがたくさん起こっているわけです。だから聖書はそんなサタンの策略に振り回されないように、信仰の盾を取りなさいというわけです。どんな呪いの言葉も祝福の言葉に変えてくださる神様を信頼する、信仰の盾を取りなさいと。どんな火矢が飛んできたとしても、信仰的に前向き肯定的に受け止めて、悪いものが放つ火矢をすべて消しなさいと言っているわけであります。6節は本文が破損しておりまして、読み方が一定していない、そういう箇所であります。いずれにせよ3節から6節では詩人を恐怖に陥れた悪者たちの特徴が、神を恐れずに平気で人を陥れようとするという、そういうこの悪者の姿勢というのが浮き彫りにされているわけです。4節の恐れませんというのは、神様を恐れようとしないという意味であります。そしてそのような行為を神様は決して許されないということが告げられるわけです。三段落目は7節から9節まででありまして、神様の処罰が語られております。神様の処罰は、神様が悪者たちの行為をそのまま彼らに仕返すかのように描かれております。テイトという学者がこのように解説しております。矢を射る者は神に射られるかもしれない。舌を剣のように研ぐ者はその舌が自分自身に向けられるかもしれない。秘密の隠れ家で互いに悪事を進め合う者への裁きは、神の言葉を宣言する神を恐れる者を生むかもしれない。詩人は神様の裁きを確信しているわけです。そして4段落目、最後の4段落目は10節でありまして、神様を喜び賛美することが呼びかけられております。この最後の10節、メッセージ訳ではこんなふうに訳しているんです。喜べ善良な人々よ、神のもとに飛べ、心ある人々よ、賛美を習慣とせよ。賛美を習慣とせよ。実はこの新改訳聖書ではこの10節、誇ると訳された単語なんですが、この誇ると訳された単語はハレルヤのハレルという単語がここで使われているんです。ですから賛美を習慣とせよという訳は、いやこれはいい訳だなというふうに、とても感動したわけであります。詩人は詩人を恐怖に陥れた悪者たちの存在を神様が処罰されるから、賛美を習慣とせよと呼びかけているわけです。何があっても賛美を習慣とする。あなたの習慣は何ですかと聞かれたら、賛美ですと答えられるほどに賛美を習慣とすることが求められているっていうんです。イエス・キリストを信じる者は賛美を習慣とする理由があります。なぜならイエス様がこのように教えられたからであります。マタイの福音書、有名な箇所ですが、5 5章11節12節でイエス様このようにおっしゃられました。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。誤解されたり嫌な思いは誰だってしたくないと思います。でもイエス様は喜びなさい、大いに喜びなさいと教えられました。なぜならこの地上で多くの信仰の先輩たちもみんなそういうところを通ってきたんだからと。ですから私たちは苦い思いを持つのではなくて、賛美を習慣とする賛美を習慣と心がける必要があるわけです。いろんなことがあります。いろんなこと言われたりします。でも私たちは苦い思いを持つのではなくて賛美する、それでも主を褒めたたえる、それでも主を喜ぶ、賛美することをハビット習慣にする。マックス・ルケードという伝道者がこんなことを言っております。下を向いてこの人生の小さなことに集中したならば失望するだろう。生まれてから死ぬまでの日々にあなたの物語を限定するのなら悲しい結末を覚悟しなさい。あなたはこの人生以上のもののために作られたのだ。もし私たちが生まれてから死ぬまでというこの物語に全てを限定させてしまうならば落ち込むかもしれない。でもそもそも私たちはこの地上での人生以上のものとして作られたんだというんです。500年前船乗りたちは水平線を恐れました。なぜなら世界の果てまで行ったら落ちてしまうとそう信じてたからです。ところがコロンブスが1492年新大陸を発見して全てが変わったわけです。私たちの人生もこの地上が全てではありません。死の先があります。死は終わりではありません。永遠の世界があります。イエス・キリストの十字架と復活はコロンブスの新大陸の発見よりもはるかに大きな現実を私たちに語っています。天国があります。誰でも自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるならば天の御国に入ることができるんです。神様は必ず全てのことを働かせて益としてくださいます。ですから永遠の世界を信じるならば賛美を習慣とする理由があるんです。主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の 旅路を。アメン。今日注目していただきたいのは9節であります。9節ご一緒にお願いしたいと思います。詩編64編9節ご一緒にお願いします。はい。こうしてすべての人は恐れ、神の御業を告げ知らせ、そのなさったことを悟ります。アメン。神様の御業を体験した人は神様を恐れ、神様の御業を告げ知らせ、神様がなさったことを悟るようになると言います。神様の御業はまず第一番目に人々に健全な恐れを抱かせると言います。健全な恐れ、それは旧約聖書の話だけではありません。新約聖書、聖霊様が望んで教会が誕生したペンテコステの日をまとめて新約聖書の使徒の働きにこのように書いてあります。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。先ほども言いましたように、今日のこの詩編64編に出てくる悪者の特徴というのは、4節に書いてありますように、神様に対して健全な恐れを抱こうとしないということだったわけです。現代の教会の問題も神様に対する健全な恐れを失っていることが問題ではないだろうかと言われております。私たちは神様に対して健全な恐れを持つ必要があるわけです。もちろん聖書にはこういう箇所もあります。ヨハネの手紙の第一の4章18節にこう書いてあります。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。神様は私たちを愛しておられますから、私たちは神様に対して怯える必要はないわけです。神様は私たちを裁きたいのではなくて救いたいんです。ですから神様は私たちを愛されるがゆえに神の一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださったわけです。イエス・キリストは私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られよみがえられました。それはイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであります。ですからそんな愛なる神様に対して不健康な恐れを抱く必要はないんです。しかしそれは神様を神様として健全な恐れを抱かなくても良いという意味ではないわけです。神様は神様なんです。聖なる神様は聖なる神様なんです。私たちは聖なる神様を断じて軽く扱うべきではないわけです。聖なる恐れを持って私たちは神様に仕えていく、そういう姿勢が大事なわけです。神様の御業は第2番目に神様の御業を告げ知らせるようにさせます。神様の御業を体験したら私たちはそのことを語らずにはいられなくなるわけです。先週のビブリオンの時間に話題になったんですが、祈りの課題をメモして祈っていると、後でどれほど神様が私たちの祈りを聞いてくださったかに驚くということをちょっと話みんなでしてたんです。あ、この祈りも聞いてくださったな。あ、考えてみればあの祈りも聞いてくださったなと。もっとも私たち日本人は自慢になってほしくないので控えたいという、そういう思いが働くと思うんです。 これはあまり海外の人には理解してもらえない部分なんですけれども、私たちこう自慢になりたくないと思ってこう躊躇するということがあるわけです。例えば私の場合は先日の博士号の取得を神様の御業として明かしすることに正直なところ葛藤を覚えたわけです。もちろんこう自分の力と思っているわけではなくて、神様に栄光を期すために神様の御業として明かししたいんですけれども、でもなんか自慢しているとは思われたくないわけです。でも恥は我がもの、栄光は主のものと、何よりも神様の御業ですから明かししたくなるわけです。また例えば病気が癒されたことを神様の御業として明かししたいんですけれども、でも癒されていない人のことを考えて語ることに躊躇してしまうということもあると思うんです。それでも神様が今も生きて働いておられるということを知らせるために、私たちは神様の御業を語り続けるという役割があるということもまた事実であります。私たちは自分のためではなくて神様の栄光のために神様の御業を語り続けるわけであります。いずれにせよ神様の御業を体験したら、私たちはそのことを語らずにはいられないわけであります。そのようにしてキリスト教会というのは世界中に広がっていったわけです。神様の御業を体験した人たちが自分の中にとどめられずに証しする中で、人々はイエス・キリストに、今も生きて働いておられるイエス・キリストに出会って広がっていくわけです。神様の御業は第3番目に、神様がなさったことを悟るようにさせます。9節の後半部分をリビングバイブルではこんなふうに訳してるんです。こうして神は驚くべきことをなさるお方だと思い知ります。いい訳だと思いませんか。 ご一緒に読んでもらってよろしいですか。ご一緒にお願いします。はい。こうして神は驚くべきことをなさるお方だと思い知ります。アメン。ある学者は、神様の御業は神の方法の新たな人間関係を、人間理解を生み出すと言います。人は神様の御業を体験すると頭だけの信仰ではなくなるわけです。神様が確かに今も生きて働いておられるということを体験しますと、自分が理解できる範囲に神様を収めておくことができなくなるわけです。アドニラム・ジャドソンという宣教師がいました。彼は1800年代に現在のミャンマーに宣教師として出かけ、ミャンマー宣教に用いられた人物であります。彼は牧師の息子だったんですが、大学時代にジェイコブ・イーメスという無神論者と友達になって、父の説得を聞かずに信仰から離れてしまいました。大学卒業後、彼は俳優としての名声と富を求めてニューヨークに行きましたが、うまくいきませんでした。失望して家に帰る途中、見知らぬホテルに泊まりました。その夜、彼の宿泊した部屋の隣の部屋から一晩中うめき声とうなり声が聞こえていたそうです。翌朝、支配人に尋ねると、その部屋に宿泊していた若者が亡くなったとのことでした。その人の名前を尋ねるとこう言われたそうです。あ、その人物はジェイコブ・イーメスという人物ですよと。なんと彼を信仰から引き離した大学時代の 友人だったというんです。ジャドソンは大きなショックを受けて、その時神様の前にへり下り悔い改めました。そして彼は献身してミャンマーの宣教師としてその人生を捧げました。彼を通してミャンマーに福音が伝えられ、聖書が翻訳され、多くの人がイエス様に立ち返りました。岐阜純福音教会の小山大蔵先生が先日新しい本を出版されました。詩篇に学ぶ、苦難の中に見出す慰めと光という本であります。この本の始めにというところ、最初の始めにというところで大蔵先生がこんなことを記されておられました。クリスチャンになって50年が過ぎました。また今年は結婚勃開45年の節目を迎えます。これまでのクリスチャン生活を振り返るとき、多くの喜びと勝利の経験の陰で多くの試練と苦しみと痛みがあったことが思い出されます。そのような試練の中で、いつも力と慰めと光を私に与えてくれた聖書の箇所は詩篇でした。クリスチャンとして年輪を重ねれば重ねるほど詩篇を味わい深く慰めに満ちたものとなってきました。もし読者の皆様の中に何かの試練を通っておられる方があるならば、まず詩篇をお読みになることをお勧めします。飛ばしまして、最後にこう書いてるんです。今日50年を振り返るとき、ああクリスチャンになってよかった、イエス・キリストは確かに真実な方だと実感できることは本当に幸いなことです。私この最後の部分にすごく感動したんです。今日50年を振り返るとき、ああクリスチャンになってよかった、イエス・キリストは確かに真実な方だと実感できることは本当に幸いなことですと。で、自分自身も振り返ったんです。もちろんもう生まれる前から教会行ってますから、もう50年以上私も教会にいていて、救われてからはですね、中学3年生の時に救われましたから、クリスチャンになったのは15歳の時ですから、今年で37年になるんですね。でこう37年ちょっと振り返ったんですね、いろいろと、まあ、いろいろあったなまあ今もいろいろありますけれどもでも、ああクリスチャンになってよかった、イエス・キリストは確かに真実な方だと実感できることは本当に幸いなことだなと、アーメン、私もそうだなってすごく思ったんです。いかがでしょうか。聖書は言います。賛美を習慣とせよ、 Make praise your habit、私の習慣は賛美ですという人生を歩んでいこうではないでしょうか。この世の旅路をハレルヤハレルヤと歌いつつ歩んでいこうではないでしょうか。私たちの人生はこの地上で終わりではありません。永遠の世界があります。ですからハレルヤハレルヤとこの世の旅路を歩んでいこうではないでしょうか。神様の臨在とともに前進しましょう。アメン。祈ります。